皆さんこんにち
は。
ボードゲーム研究室始まります。このウェブラジオはボードゲーム歴の浅いメンバーがボードゲームについてワイワイガヤガヤ話す内容となっております。私が第一研究員の川崎です。
第二研究員の吉田です。
第三研究員直江です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は研究員2人が、風邪気味の状態でお送りしますけども、
はい。
直江さんだけが今のところ健康な状態と、
いやでも僕も病み上がりですわ。
え、そうなんですか。
そうなんですか。僕も風邪ひいてました。
あらやっぱりね、普段から行動を共にしているだけにね、
そうですね、
病気になるタイミングがやっぱりこうやってかぶってしまうんですよね。やっぱり
なるほど、電波に風も移ってしまうということですね。
ですよね。いかに我々がこう仲がいいかというね、あと荒らしてる何をクスクス言うてるんですか。
これでもね、3人とも体調が万全でないということになるとね、
はい、
もういつも以上にこれ喋れない可能性もね。
そうですよね。まあ、なので、はい、今回はですね、
はい、
テーマがですね、ちょっと一個に絞れないというかですね、
ま
あ、いろいろなことが、
はい、
ここ最近、
はい、
ボードゲーム界で起こりまして、
ええ、
いろいろちょっと話したいことがありますんで、
うん、
まあ、今回はフリートークではないですけど、
はい、
ボードゲーム界隈あれこれみたいな感じで、
はい、
お送りしたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ではね、
はい、
これはもう言っとかないということで、
はい、
先日ですね、
ええ、
ゲームマーケット2012春が、開催されましたと。
はい。
これね、終了してから初めてのラジオというか、一回ちょっとね、ゴールデンウィークの話を挟みました
ね。あ、そうですね。はい。
だからちょっと一周遅れましたけども。
うん、
はい。これをね、やっぱ話しとかないといけないと。
あ、そうですね。はい。
ボードゲームのね、ラジオですから。
はい。
ゲームマーケット春のことを話さないわけにいかないでしょ。
もうアピールしどころですよね。
そうですよ。
はい。
はい。というわけで、今回のね、ゲームマーケット春。
はい。
入場者数が、また新記録ですよ。3700名。
おー。あ、去年どれぐらいだったんですかね。
ですね。
はい。
昨年のゲームマーケットは、春秋ともに3000人です。
はいはい、あ。
ということで、2割以上増加したと。
うん、2割増し。
はい。で、さらに、一昨年の2200人と比べると、7割以上増加してると。はい、
ああ、ブームが来てるんですかね。
そうです。ボードゲーム愛好者の急増物語ると、テーブルゲームインザワールドにも書いてあります。まあ、お分かりだと思いますけども。今回も、小野さんのサイトを参考に喋らせていただきます。
まあ、参考というかね。
はい。
読んでるという。
素晴らしいサイト。
ぼちぼち怒られるんちゃうかなと思うんですけど。
ね、人格者の小野さんとは言えね。
申し訳ありません。今度直接会う機会がありましたら、
はい。
土下座して謝ると。
はい。
ということで。
次ね、秋のゲームマーケットでね。
そうですね。
その時。川崎さんの土下座が見られると。
はい。もう、いや、もう、ちょっと、他の人のいないところでも、ちょっと謝って、
お三人でね。
三人で、はい。
土下座しましょう。
ぜひ、はい、よろしくお願いします。
はい。
というわけでですね、
はい。
人数、もう3700人ですよ。
すごいですね。
これ、まさかここまで伸びるとはね、ちょっと思わなかったんですけど。
はい。
で、参加ブース自体が確かに多かったっていうのもあると
思う。はいはい。
で、フロアもね、ワンフロア増えてたし。
はい。
で、これね、多分。
はい。
まあ、いろんな情報を見てると。今回増えた要因の一つは。
はい。
目玉ゲームが多かったんじゃないかなという気がするんですけども。どうでしょうかね。行列も、確か4階の同人サークルの階の方が行列が長かったという話で、まあ、確かにその同人の方が数が少ないんで、早く買わないと売り切れるから、並んでる人が多かったっていうのもあると思うんですけども、ね、話によると、会場20分ぐらいで、ほとんどが完売するような感じで売れてたと。我々が前取り上げたね、
はいはい、
ゲームとかも結構売り切れてる。
あ
娘は誰にも、あれも即
売り切れてる。ね、
はい。
そうですね、言ってありましたね。
すごいですよね。
はい、
うん。数が少ないとはいえね、 やっぱり、それだけ、欲しい方がいたということ。うんうん、なんかそういうのがあるんじゃないかなと。
ですね。まあ、前回東京行った時もですね、うん、話題作っていうのはまあ、あったんですけど、うん、
はい、
まあ、今回その話題作に加えてですね、
はい、
やっぱりその、また、面白そうなゲームの数がやっぱり多かったですよね。
あ、やっぱりね、我々この前、はい、サイト見ながら話してましたけど、はい、パッと見のね、印象がいいというか、キャッチーなものが多かったですよね。
そうですね。
やっぱり見た目のクオリティが上がってるなっていうの
は、全体のね、クオリティが高いようなね、
うん、
気がしますね。
はい。でですね、今回はゲームマーケット終了後のね、
はい。
メディアの取り上げ方も結構、前回とは違うなと感じたんですけども、いろんなまあゲーム関係とか、
はい、
一般のニュースサイトとかでもそのゲームマーケット自体が取り上げられたり、
あ、なるほど、
してまして、
はいはい、
まあ、こういうところもぼちぼち情報がね、
うん
うん、表に出てきてるというか取り上げられるようになってきたのかなと、
うん、そうですね、
いう感じだったんですけども、
はい、
すごいですよね。
うん、
でですね、
はい、
これに合わせて、次回のゲームマーケット、
はい、
日程が発表されました。
ほう、
はい、これもまあ言っておこうかなと。
はい。
まず、ゲームマーケット2012秋。
はい。
はい。これが11月18日ですね。
はい、18日ですね。
はい、今年の11月18日。
はい。
日曜日です。はい。で、続いて。
はい。
もう我々が待ちに待った。
はい。
ゲームマーケット2013大阪。
はい。
正式に発表がありまして、3月の10日。
はい、
はい。これも日曜日です。
はい。
前回が3月11日だったんで、もうほぼ同じ、
ね、
はい、はい、日になってますね。
はいはい。
これもスペースを倍にして開催されることがもう決定してると。
はい。
まあ、おそらく出展者の方も増えるでしょう。
まあね。
はい。
まあ、話蒸し返すようですけどね。
はいはい。
まあ、来年はこそね。
うん。
我々もね。
うん。
うん。
うん？
え、
な、はい、最後まで言ってくださいよ、そこ。半端ない。
ね。
無理じゃ
なく。我々もね、参加をね。
まあ、そうですね、なんか、
検討していきたいなと。
ものでもあればね。
うん。うん、
というわけで、今回はね、ゲームマーケット大盛況で。
はい。
次回の秋も、まあ、おそらくは、もう、同じ人数か、それ以上。
そうですよね。
じゃないかと。いうことで。
はい。
はい。まあ、今回行けませんでしたけどね、
うん。
次回は参加したいなと。
はい。
いうことです。
はい。はい、
で、続いてです。
はい。
もう一個。
はい。
ボドゲーム好きとしては。
はい。外せない、
ね。語らずにはいられない。ありましたよね。なんで笑ってるんですか。
どうぞ。
あれじゃない。
はい。はい、SDJ。はい、
これね、
ちょっと待ってください。ちょっと、とりあえず、言いましょう
か。だけね。
はい。はい。これ SDJ。皆さんご存知ですかね。
はい、
まあ、
はい、
もうこれ聞いてる方はね、ご存知の方の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、シュピール・デス・ヤーレス。
はい。
ということで、年間ゲーム大賞。ドイツ年間ゲーム大賞かな。
はい。
っていう賞が、のノミネート作品が発表された。
そうですね。
っていうことですよね。
はい。
これがノミネートされましたよと。で、この後、この中から、それぞれ
対象が選ばれると。
対象が選ばれると。
いうことです、ね。
のが発表されましたよというお知らせがあったと。
はい。
これでね、最近ちょっと、ボードゲーマーの人たちを浮き足立ってるというかね。そういう感じだったんですよね、これね。
うん、
じゃあどうぞ。
はい。もう今更な話なんですけどね。これツイッター等でね、フォローされてる方はご存知ですけれども、この SDJ ですね。
ほうほう。
これ、川崎さんね。
うん。
SDJ って何ってつぶやいてましたよね。
まあ、これちょっと、まあ、言い訳じゃないですけど、言わせてもらいますと、
はい。
SDJ で、こう、ね、略称を変換しようとした時に、どうしても年間ゲーム大賞に繋がらなかったんですよね。
なるほど。
年間ゲーム大賞ってパッと聞いたらわかるんですけど、
はいはいはい。
SDJ っていうのもちょっと知らなかったんですよね。
ああ、そうですか。
まあ、これ以上何も言えないんですけど。はい。
これね、収録の前にね、シュピーレ・デス・ヤーレスですね。
はいはいはい。
直江さんからね。
うん。
い
や、そんなことないです。
説明を受けてましたもんね。
いやいや、そんなことないです。
ああ、なるほど、なるほど、いない。
そんなことないですよ。
ああ、そうですか。
うん。
とも浮き足立ってない川崎さんがね、もう今、コメントされたわけですけど。
いや、そんなことないです。あの、ノミネート作聞いたら、私は、
おっ、はい、
ああ、
来たかと。
はい、これ、ノミネート作、うん、今回、まあ、これ全部説明すると、ちょっと長すぎますかね。
そうですね。
ざっくり、じゃあ、あ、もうでも、そんなに数ないから言いましょうか。
はい。
じゃあ、年間ゲーム大賞にノミネートされてるのが、
はい。
ロバの橋、キングダムビルダー、ベガス、
はい。
の3つ。
の3作品ですね。
はい。これと、はい、年間エキスパートゲーム大賞。
はい。
これにノミネートされてるのが、K2、ターギー、村の人生。
はい。
の3つ。うん。で、次の年間キッズゲーム大賞。
はい。
いうのに、ノミネートされてるのが小さな竜の騎士、取って不備、蜘蛛の毒とカエルの鼻水。これどこ知ってるゲームどれぐらいあります？
そうですね。私聞いたことあったのは、エキスパート大賞の作品は聞いたことありましたね。はい。であとはあのベガスと、はい、
キングダムビルダーでしょ。
キングダムビルダー。キングダムビルダーですね。はい。はい。ロバの橋っていうのはちょっと聞いたことなかったですね。
私もね、はい、これ聞いたことあって遊んだことあるやつが、キングダムビルダーと K2 ぐらいしかないんですよ。
は
い、
あ、あの K、あ、そうか、K2 がそうですね。はい。
名古屋さんは結構知ってるでしょ。
いや、でも僕も同じようなもんですよ。キングダムビルダーと K2 と村の人生ぐらいが聞いたことある。
ああ、じゃあ、その他に関しては、日本ではそんなにメジャーじゃないんですかね。ロバの橋っていうのは誰も知らないですね、じゃあ。
そう、日本に入ってきてないんじゃないですかね。
メビウスが扱った。
あ、そうなんですね。
流通するみたいですけど、はい。
はいはい。まあまあ、これでね、こういう感じで入ってますけど。で、
はい、
前回のゲーム大賞を取ったのが、
はい。
フレスク。あ、ちゃうわ。
クワークルですね。
クワークルね。
はい。はい、
で、年間エキスパートゲーム大賞を取ったのが、
世界の七不思議。
はい。でキッズ大賞は？
キッズ大賞何ですかね。
あ、これはあんまり。
ドラゴンディエゴちゃいました。
ああはいはい。あ、でも、すごいですね。3つとも聞いたことあるやつですよね。
そうですね。
で、今回ね。
はい。
まあこれ個人的に、おっと思ったのが、このキングダウンビルダーが入ってるんですよ。
はい、はい、はいはい。
で、これね、まあ実はゲーム出る前は、
はい。
あの、まあ、作者がね、あの、バッカリーノ。ということで、あの、ドミニオンの作者のバッカリーノということで、はい、発売される前はすごく話題になってて、
はい。
いざ発売されてみると、あんまり盛り上がらなかった印象があるんですよ。
あ、そうですかね。
はい。で、私、実際まあ遊ばしてもらったんですけど、
はい。
すごくよくできてるゲームだなと、思うんですが、
はい。
まあ、あんまり周りの評判をね、あの、ネットとかでも見てると、いまいちこう、盛り上がってない感じ。してですね、ちょっと残念だなと思ってたら、ここにノミネートされてたんで、やったと。
ここには私は、あの、実際遊んだことないんですけど、はい、
吉田さんやったことなかったですか？
そうなんですよ、はい。で、年間ゲーム大賞に選ばれるってことは、
はい、
あの、まあ、言うたらファミリーゲーム、いう位置づけですよね。
うんうんうん、
実際遊ばれた川崎さんとか、やっぱりファミリーゲームって印象あったんですか？
あのね、いけますね。あの、いけると思います。おそらく、
はい、
フレスコより、
はい、
簡単じゃないかなと思うんですが。そうなんですね。
全然簡単ですよ。フレスコより。
フレスコ、
はい、はい。あの、ファミリーゲームに十分なり得ると思います。
あ、そうなんですね。
はい。ルール簡単ですし、あとやっぱり、この人のね、特徴っていうか、バカリーノの特徴として、
はい、
あの、繰り返し遊べるように作られてるんですよ。
なるほど。
もうそこに関しては、ほんと感心するぐらいこだわってるなと。何回も遊べる要素っていうのが二重に張り巡らされててですね。
はい。
はい。あの、マップの組み合わせと、勝利条件が毎回変わるんですよ。おそらくこれだけで相当パターンがあるんじゃないかな、という感じで。
あ、そうなんですね。
はい。非常にいいゲームだと思うんですけど、ただ、まあ、これね、直江さん、ちょっとツイッターでも言われてましたけど、
はいはい。
テーマがね、
うん。
まあ、ここに関しては私もちょっと、テーマとゲームがいまいちこう、合ってない感じがしなくもないかな、という。気はしますね。システムとしてはよくできてる。あの、クニツヤのケルトみたいな感じがする。
ふわっとした感じがする。
あの、まあ、陣取りなんですよ、言ったら。
うん。
あの、六角形の、
はい、
ヘックスってね、マスが。 区切られた状態のマップがあって、そこにまあ自分の駒を置いてって、どういう風にこう、駒を置いていくかで、点が入って、
はい、
最終的に点が高い人が勝ちっていうゲームなんですけど、
えー、
まあそれがね、いまいちね、こう、ピンとこない感じがあるんじゃないかなっていう気は。
同じ理由でね、ケルトよりも、ロストシティの方が好きやっていう方も、
ね、そうですね。
多いですよね。
うん、ただ、遊んだらわかりますけど、すごく遊びやすいゲームだと思いますよ。うん、だから、決してそのファミリーゲームじゃないことはないですね。
あ、そうなんですね。
はい。どうですか、直江さん。
そうですよね。なんか、こう、僕いいなと思ったのは、手札が1枚しかないんですよ。
あれね。驚きますよね、あれね。わかります、手札1枚なんです。
それ増えていくこともないんですか？
はい。1枚使って1枚引くんです。
要は、次に、はい、どこに、その手札っていうのは草原とか、なんか森とかカードなんですけど、
はい。はい、
自分の番が来た時に、どこに置けるかをそれ表してるんですよ。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
そうですね。そのカードに、手札に書いてある土地に、自分が駒を置く権利があるんですよ、ね。
あ、なるほど。うん、
で、マップには、その、例えば草原だとすると、
はい。
草原の場所がマップにはいろんなところに散らばってて、
はい、はい。
その散らばってるどこの草原に置くかをその自分の手番の間に考えれるんですよ、ね。
あはははは。
だからそのためだけに1枚持ってるって感じですね。
あ、そうなんですね。
選択肢というよりは考えさせる、いわゆるダウンタイムってやつですかね。
はいはいはい。
考える時間を取らすために自分の手番が終わった時に1枚引いて、で、次自分の番が来たらそれを出して、駒を置くっていうための1枚なんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
あ、
だから迷うことないんですよね、そこで。
置
くところ自体が迷いますけど、カードがいっぱいあって、そのどれを出そうかっていう迷うことはまあないと、
うんうん。
あの辺なんかはやっぱり考えられてるんじゃないかなと。
その辺で、なんかこう、選択肢がある方が、より自分がやってる感っていうのは出てくるのはあるかもしれない。
うんうんうん、
なるほど、ね。
そこでちょっと好き嫌いがちょっと出てくるのかなと、
うんうん。でもね、その、どこに置くかっていうのは、その土地の中のさらにどこに置くかっていう選択肢があるんで、私はまあ、決してね、選択肢がないわけじゃないと思
います。
うん
うん、複雑になりすぎてないっていう。
そう
ですね。だから、ですかね、
あれはもしかしたら、本当に、初めから1枚じゃなかったのかもしれないですね。
うん。うん、もしかしたら、なんか、
はい。
うん、カルカソンヌにちょっと似てるかなと思って、
うん。そうですね。
カルカソンヌも、こう、一枚引いてきて、うん、で、はい、それをどこに置くかを考えるじゃないですか。
ああ、なるほど。
あれ、そうなんですね。私、自分の番が来た時にいつも引くように遊んでたんですけど。
で、まあ、最近は、その、うん、考える時間を確保するために、自分の手番が終わった後で引いておくっていうルール、うん。
それね、最近聞いて、その方がいいわと思いました、私も。考える時間減るから、その。
うん。
そっかそっか。でも似てますよね、確かにね。
そのシステムはよく似てますよね。
うんうんうん。そうそうか。でも、直江さん的にどうですか？これがだからそのノミネートされてるっていう
のは。いや、全然妥当かなと思いますけど、
ね、
そのルールも。
ね、はい。
僕、その、年間ゲーム大賞考えるときに、
はい、
対象として自分がインストしやすいかどうかで、
はい、
年間ゲーム大賞かどうかって考えるんですよ。
なるほど。説明しやすい。
うん。はい。で、キングダウンビルダーぐらいやったら、頭に入れて、パッと説明できそうやな。
そうですよね。確かに、ルールもそんなに難しくないし。
そうですよね。
そんなに時間かける必要もないかな。
うんうん、
そうですね。ああ、なるほど。そこはでも大事かもしれないですね。確かに。どんなにね、
その
遊び方が簡単だとしても、最初の説明がね、時間かかるとするとね。
僕の一押しはカリマンボウっていうやつだったんですけどね。
言ってましたね。
カリマンボウ、ね、ちょっと、ちょっとせっかくだからそのどんなゲームか説明してください。
ああカリマンボウですか、
うん、
カリマンボウ、ゲーム自体は、ま、ニムトみたいな感じの、
はい、
みんながせーので自分の手札から1枚選んで伏せて出して、
はい、
せーのでオープンして、
はい、
で、その出した数によって、はい、なんか自分の駒が、あれどこやろ、アフリカかどっかの草原の周りをぐるぐる回るんですけど、
そうですね、
出したカードによってぐるぐる回る。
うん、
で、場合によっては、うんこを踏んだり、はい、後ろから突進してきた際にお尻を、
はいはい、
刺されたりみたいな感じの
あれですよね、基本、マイナス点になっていくゲームですよね。
あ、そうです、そうです。
はい、突進されてもマイナスですし、いろいろマイナスが積もっていくゲーム。
そうです、そうです。
うん
バカっぽくて楽しかった。
そうですね。すごくワイワイ楽しめる。
うん、
まあ、私すごいボロ負けしたんであんまりいい印象ないんですけど。
カッサンも最後あるんですね。
あります。でもすごい面白いです。見た目もね、綺麗ですしね。
そうなんですよ。
見た目カラフルで。
よかった。
はい。コマも綺麗なんで。
うん。あ、見た目いいですね。私も画像見ましたけど。
どっちかっていうと、こう、年間キッズゲーム大賞の方がいいかもしれないですね。
ああ、にしてはちょっとルール難しい
か。そうか。確かにそうですね。あ、そうやば。ルール的には確かにキッズじゃないな。エキスパートどうですか？
はあ、はあ。
これ私遊んだことあるの、さっき言ったみたいに K2 なんですけど。
はい。
K2 がエキスパートってどうなんだろうみたいなね、あの意見もありましたけど。まあ、確かに K2 ってルール自体簡単なんですけど、はい、考え方が難しいんですかね、もしかしたら。
そうですね。なんか、あの、どこかでコメントされたんですけど、はい、そのやっぱファミリーゲームのまあ基本としては、こう脱落しないっていうのがやっぱり大事っていうような。
なるほど。
話があって、我々もね、あの、プレイしたことありますけど、はいはい、どうしてもこう遅れ出すとですね、はい、こう追いつけないっていう状況が出てくるんですね。
そこですね。だから、
はい、
これがエキスパートに入ってるっていうのはそこでしょうね、おそらく。普通にプレイしていて、
はい。
まあ、最後までその、目的を達成できるか否かっていうと、はい、確かに K2 は、まあ、あの、できない場合がありますから。
そういうこう、最初にこう、失敗してしまうと、なかなかね、こう、逆転が難しいっていうところが、
うん、そうですね。そういう意味では、確かにその、エキスパートに入ってても、おかしくないかな。あの、前回のね、
はい。
七不思議なんかは、まあ、もう、誰が見てもエキスパートだろうっていう気はするぐらい、ちょっと複雑じゃないですか、最初が。はい。やればね、あの、やること簡単なんですけど、
う
ん、
はい、
考え方とかその狙いどころっていうのが、やっぱり、あの、ファミリー向けではないかなっていう気はしますよね。
そうですね。
あ、そういう意味では、まあ、これも順当かなと、うん。やっぱりその、よくゲームされる方からすると、この辺は物足りない感じがやっぱりあるみたいですね。まあ、そこはやっぱ、それ、人それぞれだと思いますけど。いう感じですかね。発表されるのがいつなんですかね。
7月の上旬やったかなと。
うん、それぐらいですね。
はい。その時に発表されて、
はい。
また盛り上がると。みんながわーわー言うわけですね、これ。
う
ん、これ、キングダムビルダー撮ってほしいな。なら、日本語版が出てね、
うん、
安く買えるかもしれない。
うん、
今ちょっとね、これ、高いんですよ。欲しいけど。やっぱりコンポーネントごっついんでね、結構。
あ、
はい、ゲーム自体軽いんですけど、コマがすごい多いし、ボードも結構多いんで、まあ、バッカリーのフォロワーとしてはね、ちょっと欲しい
です。これはもうね、外せないですね。
はい。というわけで、ね、ボードゲーム、ラジオらしい話題が続いてますけど。
今回もつっぺらい内容ですか、ね、
十分ですよ。我々にしたらだいぶ頑張った方ですよ、これ。まあ、あの、見てるサイトは小野さんのサイトですけどもね、これ。はい。テーブルゲームインザワールド。
はい。
ボードゲームのことならテーブルゲームインザワールドということで、宣伝してみはい。ということです。はい。
はい。
直江さんから何か、今回、ちょっと、情報があるということで。
先週ちょっと京都の方に、
はい。
出かける機会がありまして、で、ちょっと行ってきた時にですね、なんかすごいいい感じのお店を見つけてしまいまして。
お店？
はい。
どんなお店ですか？
アンティークのお店なんですけれども、うん、ヨーロッパのゲーム、機能おもちゃ、アンティークのお店なんですよ。
うんうん、
で、いわゆるまあドイツゲームなんかをたくさん置いてあるんですね。
うんうん、
で、そこで僕一番じゃないですね、好きなゲームとしてあげてた魚かし物語って、
はいはい、
なかなか手に入らないゲームが、はい、なんかひっそりとね、地味にこう置いてあってね、
へ
ー、お、なんやこれと思って、
はい、
はい、で、すごいなんかこう、品揃えも結構こう、ハバーって結構まあ子供向けのメーカーがあるんですけれども、
はい、
まあ黄色い箱でおなじみの、
はい、
触って楽しいゲームなんですけど、
はいはいはい、
まあそれがあるのはまあなんとなくわかるんですよ、
はい、
うん、
一般のお店でも出るっていうのは、はい、たまにありますんでね、うん、でそれと並んで、
うん、
ダンジョンレイダース、
ほうほうほう、
が、リサイクル、
はいはいはい、
どっちもテンデイズで扱ってるやつですわ。
そうですね。
聞いたらテンデイズから取り寄せて言ってましたけど。
そ
んな、結構こう、フリーク向けのゲームなんかも置いてあって、はい、なんかすごいこう、アンバランスな感じの、
うん、
面白いお店でした。
それでも、ボードゲームの専門のお店ではないです
よね。あ、全然違います。アンティークのお店なんです。
うん、
アンティークのお店のちょっと片隅に、 ボードゲームのコーナーがあって。
それはもう店長さんの趣味ですか？
あ、でしょうね。
そ
うですよね。あの、幅のね、ゲームなんかね、こう、子供のおもちゃ売り場なんか行くとたまに置いてあったりしますからね。
うんうんうん。ああ、はあ、
そこにダンジョンリーダーズとかリサイクルがあるのはちょっとアンバランスだね。
で、他にも結構いろいろありましたよ。その、あの、ヨドバシカメラで売ってるようなゲームから、あとはあの、ギガミック、フランスの、あの、ちょっとオシャレな感じのする。
はい。
それも昨日やつですわ。あれも、
あはは。
けど、そのシリーズがたくさん置いてあったりだとか。なかなかね、この、ある種異様な、異様と言ったら言葉悪いですけど、すごいこう、不思議な空間が、
はい。
そこにはありました。
カナバ的なね。
そうそうなんですよ。
これね、直江さんの方から写真を見せていただきまして、はい、見たんですけども、すごいおしゃれなね。
そうです、
お店ですよね。あの、ヨーロッパというか、あの、ドイツのボードゲームを置いてるお店って、っぽい感じがしましたけどね、
パッと。だから、ボードゲームショップではなくて、アンティークのお店なんですね。
う
ん、
そう、アンティークのお店なんで、すごいもう全体的におしゃれな感じ。
そうですね。あの、日本のお店じゃないっぽい感じしますよね。
はい、うん。もう普通に、すごい高い机とか、
はい、
なんかこう、よくわからない、あの、ドアノブとかも売ってましたよ。
いや、これね、あの、先にも言ったみたいな、ツイッターでちょっとね、直江さんがつぶやいたら、みんなが教えてくれ、教えてくれと。
私がこっそり教えてくれって言って、
ね。で、直江さんはね、今度のちょっとラジオのネタだから、今は言えないと。いうことでね、今回あの、
はい、
まあ、公開ということになったんで、あの、お店の方に許可は取ってるそうなので、
はい、
研究室の方のブログに、写真と、お店の場所の方をアップさせていただきますので、
はい、
まあ興味ある方はそちらの方を見ていただければなと。で、お近くの方はね、ぜひちょっと行っていただければいいんじゃないかなと。はい、
あ、そうそう。でね、はい、行ったらね、あの、はい、子供が遊んでたんですよ。
ほう。
なんか普通の小学校 2年生ぐらいかな。
ほうほう。
なんか何歳、ちょっと結構ちっちゃめの小学生が遊んでて、はい、これはゴキブリですとか言いながら遊んでたんです
よ。かわいい。
すげえと思って。
誰か友達と遊んでたんですか？
友達と遊んでました。
それ、ちょっと、それドイツじゃないですか、それ。
で、ここドイツかと思って、
ね。あ、それ。
はい。びっくりしましたけど。
素敵な空間ですね。
うん。
で、プレイスペースもあるんですか？じゃなくて。
ちょっとしたプレイスペースがありますね。まあ、お子さんがちょっと。
我々が行ってもいいんですか、それ。
まあ、ちょっとお試し。10分ぐらいだったらいいんちゃいます
か。我々見たらおっさんが行って、ずーっとそこ座っててもいいんですか。
まあでもはい、店長さんすごく気さくな方で、丁寧に、もうこのゲームどんなゲームですかって聞いたら、丁寧に教えていただきました。はい。
じゃあゲーム好きの店長さんがやるアンティークショップと。
うんうんうん、
いうことで。これ、ボードゲーマーの方、ぜひね。
いいですね。
ちょっと、行っていただけたらなと思います。これは、研究員らしい情報じゃないですか？
また。あ、そうですよ、もう。
てか、ほんとね、最近ね、第三研究員の活躍はちょっと目に余るな。
目に余るですか？
目に余るな、と。なんかね、ツイッターとかでもね、いろいろええこと言うんですよ。で、清水さんとかにね、ちょっとこう、なんか、さっき言ったね、年間ゲーム大賞の話で盛り上がったりとかしとるわけです。
はい、ゲーマーっぽいでしょ？ボードゲーマーっぽい。
それは最も研究員らしい働きじゃないですか？
本当、エースですよね、うちのね。
いや、
ね、全然。この前回のね、
はい、
放送まで、
はい、
カルカソンヌの話が面白かったって意見しか聞かないですからね。
まあ、話しか面白くなかった、
ね。私と吉田さんのね、休日の過ごし方なんか誰も触れないですよ。あれ、あそこカットしてもよかったかな。
あそこカットしたら何も残らないんじゃないですか。
いや、だからもうカルカソンの話だけでよかったかもしれない。
あ、なるほど、うん。今日はじゃあこのお店紹介も全てカットですか、これ。
いや、ここはちょっとね、
はい、
満を持して、
はい、
直江さんが持ってきてくれた情報なんで、ここは、もう歯を食いしばりながら、編集して。なんとかこう、私の手柄になるように編集して、流してみようか。
これ放送聞いたら川崎さんのキングダムビルダーの話だけ言うことはないですか？
大丈夫です。もうそれはさすがにちょっと、まずいんで、
はい。
というわけで、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
というわけで、そろそろ、エンディングなんですけども、
はい。
その前にですね、今回またお便りいただいてますんで、ちょっとこちらの方を、読みたいと思います。
はい、お願いします。
お名前、沢田信也さん。
おう。
おう。
はい。 こちら、まあ、聞かれてる方ならご存知かもしれないですけども、はい、狭くて浅い奴ら、ポッドキャストをされている、沢田信也さんです。
はい。
我々の研究室にも、ね、人狼の会で、
そうですね。
出ていただいて、
はい。
いろいろ、仲良くさせていただいて、その沢田さんから、いただきました。お三人さん、こんにちは。増資の深い方をゲストに招き、ボードゲームにまつわる様々なお話を引き出す。ゲーム界に遊びに行こうと、ボードゲームに触れる機会を紹介。ゲーム界を主催しようと、遊び仲間を広げるための具体的な方法も紹介。最近のボードゲーム研究室は、初心者、ボードゲーマーの導き手としての活躍を目覚ましく、最近のその影響力たるや、ドイツ人もグーテンタークというほどかと思います。26回の放送を聞いて、ふとコーナー企画を思いついたのでメールしました。ボードゲームをやった人が一度は自作のゲームを考えたことがあるのなら、その考えたゲームアイデアをリスナーから募集してみるコーナーはどうでしょう。そしてその中から実現できそうなアイデアがあれば、ボードゲーム研究室としてブラッシュアップし、商品化。それをもって次回ゲームマーケットに参戦という流れで。まあ、ここまで読んでくださった時点で川崎さんがめんどくさそうな顔をしているのが目に浮かぶので、そんな大それた話にならなくても良いです。単にボードゲームプレイヤーの皆様がどんなゲームを発想したのか聞いてみたいなという軽い気持ちです。ボードゲームではないですが、僕も昔はテーブルロールプレイングゲームのオリジナルルールとか考えたりしてました。大抵、いや、すべてが途中で飛んだして完成することなどないのですが、ではでは、ということで。沢田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。もう非常にね、こう、お便りを読むだけで笑いが取れるような内容。
完成度の高いね、お便りですね。
お便り職人
で、ね。もうめんどくさそうな顔なんかしてないですよ。はい。もう、はい。もうね、褒め殺しなのかね、何なのか。
ですね。こう電波を通してめんどくさそうな顔がね、今伝わってきてるんですけれども。
はい。本当ね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、この沢田さんの、お便りにある、
はい。
で、自作のゲームを考えたことを、
はいはい。
リスナーから募集して。これね、はい、前回、というか以前いただいたあの、鍋さんね。
はい、はい、はい。
ここら辺の鍋さんからいただいたお便りも同じように、皆さんが考えたゲームとか聞きたいなと、
はい。
話がありまして、はい、まあ、やっぱりこう、ね、ゲーム遊んだことある人ならね、一度はこう、こんなゲームあったらな、みたいな考えはあるんで、募集してみるっていうのも確かに面白いかなとは思うんですけども、まあ、それをね、ブラッシュアップして商品化してる。ちょっとね、これ。
飛びすぎですね、ち
ょっと、ね。荷が重すぎますね。
そうですね。
はい。そんな、まあ確かに大それたことはちょっとできないかなと。いうことで、まあ、ね、ちょっとこんなこと考えて面白いんで聞いてほしいぐらいならね。
そうですね。
お便りいただければもう紹介させていただきますんで。もう、それぐらいで。とどめていただかない。我々の身が持たない。
お話を聞かせていただくところまでですね。はい。
そうですね。
沢田さんが、もうちょっと最近終わっちゃったんですけど、はい、ポッドキャスト文芸部っていう、ポッドキャストやっててですね。
ああ、そうなんですか。
それとちょっと似たところがある感じの企画で。
はい。そんなのやられてたんですか。
ポッドキャスト文芸部は、誰しもが昔こう考えたような、
はい、
中二病的な物語を、募集して発表する。
あ、それ面白そう。
来たことある。
面白そうですね。
面白い。
面白そうじゃないですか。
はい、ポッドキャストっていう。残念ながらね、なんか5月3日更新で終わっちゃってるんですけど。
あれじゃないですか。ネタが来なくなったんじゃないですか。
ああ。
みんな恥ずかしいから。
でも結構ね、もう20回ぐらいこう、はい、なんか配信されてて。
へ
え。面白いですよ。
さすがですね。
それはでもね、多分聞き手のね、スキルが問われますね。
そうですね。
番組はね。
これ、そう、でもな、やっぱり共感できないとね。我々はもう多分バッチリ共感できると思います。
へえ、言ってるだけですけどね。
いや、でも本当ね、こうやって、まあ、お便りいただけるだけでもね、ありがたいですよね。
はい。
はい。はい、またこれからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いつも狭さ聞いてますんで、私も。
はい、私も聞いてます。
うん。じゃあ、これでね、今回は、ボードゲーム、セーブ、また多めでね、前回に引き続き。何かあったのかという感じですけど。まあ、これは、ゲームマーケットがあってですよ。
はい。
年間ゲーム大賞があった月ですから、それはこれぐらいね、
そうです
ね。話した、やっぱりね。
今日2時間スペシャルですよね、これ。
いやー、2時間はちょっと。はい、もう今でも結構頑張って、繋いでる方だと思いますよ、これ。 なんか他にはい、吉田さんとか言いたいことないですか？
そうですね。もう特にないですね。
ですよね。まあまあ、はい、もう十分じゃないですか。
はい。
どういうことなんですか？
今日ね、直江さんからもね、また耳寄り情報があったことですね。
そうですね。
ええ。
今回はでもなんか、情報番組っぽい感じになってたかもしれないですね。
と関西ローカルのね。
はい。
お番組に近いこう雰囲気で。
関西ローカル。まあそうですよね。関西ローカルと思えば結構気が楽かもしれないですね。
は
い、
そうです、そうです。うん、
実際は全国なんです
。全世界ですけどね。
全世界なんですけど
ね。聞いてるかどうかあれとして。
まあ、そうですね。はい、まあでもだいぶ今回でね、はい、ちょうどね、30回になのかな。
へぇ。そう
なんです
。はい。もっとね、こう30回記念番組的なことにした方がよかった。
いやいやいや、このね、気がついたら30回ですよっていうのがね。あれ ?30 回やっちゃったな、みたいな。
すかした感じの。
わかっちゃいました、ちょっと。
関西ローカルでそんなスカした感じでいいんですか？
なんかまあでももうそれぐらい続いてるので、もう半分越しましたから、まあ25回でだいたい半年分って。
あ、なるほど。
はい。毎週ペースね、今回だいぶね週1ペースついに崩れるかという感じでね、
はい、
2人体調悪かったんで、
はい、
どうかなと思ったんですけど、なんとか、
はい、
いけました。今月はねこれが最後になると思うんですけども、来月、はい、果たしてどんなテーマになるのか。
果たしてテーマはあるのか。
そうですね。まあ、それぞれちょっと考えといてくださいね。それぞれっていうのはあれですよ。リスナーの方じゃなくて、研究員ね。
あ、我々ですか？
あ、そうですよ。
あ、そうですか。
そんなの、聞いてる人に任せ、頼りっぱなしじゃないでしょ。
困った時のお便りいたのに。
いや、だからお便り来ないですから。
あ、そうですか。
ま
あ、
考えとかないと。
はい。
はい。というわけでよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。はい、
次回までにまたちょっと体調をね、直しとかないといけない。
そうですね。は
い、直江さんも、はい、また風邪ひかないようにしてください。
はい。ありがとうございます。
もう我々がボロボロなんで。
でも週末もね、ゲーム会とか行かずにね、家で寝てましょう。
行くんでしょ、でも。
ね。はい、行きますけどね。
はい。
はい。
わかりました。じゃあ今回はね、
はい。
この辺で、
はい。
お疲れ様でした。
はい。
はい。
でした。
それでは、はい。ありがとうございます。では皆さん、さようなら。
さようなら。